到着までの間、このピンチヒッターで、この最近の政局をについて話をするようにということで、ここに駆けつけさせていただきました。少し今の国会の状況、昨日も大きく物事が動きましたが、このあたりについてお話をしたいと思います。ただここ2日ばかしほとんど寝てないんで、ちょっとこう引っ張り出されてもですね、頭の整理をするのをさっきから四苦八苦しておりまして、ただそれだけに生々しい話もできるかなとは思っています。まずですね、ここ数日国会の方、大きく物事が動いてるんですが、そもそも今の国会の状況がどんな状況にあるのか、今の日本の国会がですね、どんな雰囲気なのか、このあたりからお話ししないと、どうも昨日今日の動き、その理解するのは難しいのではないかと思いますので、まずはその今の国会の状況ということから少し話をさせていただきたいと思います。今政権交代してから2年9ヶ月経つわけですが、今年の通常国会はですね、もう異例づくみ歴史に残る国会になるのではないかと私は思っています。国会対策委員長としてですね、この国会対策、国会をどう動かすのか、最前線で責任者としてこの仕事をしているわけですが、その立場から見てですね、本当にこの国会、こんな国会は今まで見たこともない、そんな思いを強くしています。今年の通常国会ってのは、1月の24日国会が始まりました。通常国会はですね、1月に召集しなければならない。会期は150日間、これは法律で決まっています。1月24日召集されましたので、150日目が、いよいよ来週の6月21日ということでありまして、この150日間の会期、いよいよ大詰めを迎えています。この、国会を振り返ったときにですね、まず思いますのは、この国会の論戦、この政府の、総理や大臣がですね、野党の追及をこの受けるわけですが、この、大臣のありさま、まず惨憺たる状況でありました。防衛大臣はですね、予算の審議の中で実に40回以上答弁を訂正し謝罪しまくりました。国土交通大臣はですね、自ら法律を守り執行する立場にある大臣がですね、自ら公職選挙法違反を犯して市民団体から告発を受けて間もなく有罪になるという状況にまで追い込まれてしまいました。また法務大臣はですね、自ら弁護士をしているという中でですね、弁護士報酬7000万を超えるというとんでもない弁護士報酬を受けていたというのが法務委員会で指摘をされて、釈明に宿泊する、こんな状況でありました。また農水大臣はですね、自らの副大臣と、この結託してこの中国へ農産物を輸出するこのビジネスのスキームを立ち上げた。要は難しい権益等、中国の権益をですね、全部クリアする、権益を受けなくてもいい、そういったこのシステムを作ったから、多くの企業にお金を出してくれということで、何億というお金をかき集めて、そういったビジネスのスキームを農水省主導で作った。そのスキームの中核に この一つの協議会を立ち上げたんですが、協議会の代表はですね、民主党の国会議員の元秘書なんですが、この人をその協議会のこの会長に据えて、その会長をこともあろうにこのお役所農林水産省の顧問に据えて、そこで箔をつけてそのビジネスを推進しようとした。そしてそのビジネス、権益を受けなくていいというビジネスは、ついこの間話題になったこの中国大使館の一等書記官スパイ疑惑でですね、この起訴されてしまったこの人物、この人物からもらったこの書類をですね、頼りにこういったスキームができるんだと言って言いふらした。しかし結局は実態が全くなかったということで、送った農産物は全部破棄されてしまった。これは詐欺ではないかという話で、いよいよ国会で追及される寸前と、追及され始めた、こういったところまで来ました。まあ、こういった、まあ、大臣ばっかりですので、この国会の審議進むはずがありません。我々は別にですね、かつての民主党のように物理的抵抗をして、寝転がったりプラカードを持ってですね、この国会の中を走り回ったりですね、そんなことは一度もしたことはありません。まともな質問をこのお伺いしただけですが、答弁が進まない、この訂正される、謝罪される、こういったことの連続でありましたので、今年の国会の前半は、もちろんこの、最も大きな課題は、平成24年度、今年の、日本国の国家予算を、国会が承認するかどうか、これが最大の課題でしたが、この予算も結局、年度内、3月31日までに成立させることができなかった。新年度を迎えてもですね、まだこの新年度の予算が、国会を通過していない、成立をしていない、こういったことで、つなぎの予算、暫定予算という予算を17年ぶりに日本の国は組まなければならない、こういった状況になってしまった、こういったことがありました。そして大臣がこんな状況ですから法案の審議進むはずがありません。この国会にはですね、政府が提出した法案105本、継続案件と合わせると105本、新規で80本程度、残り20本少々、この前の国会からのこの継続案件があって、全部で105本、国会法案がこの政府から提出されています。まあ、この100本以上法律が政府から国会に提出される、これは大体毎年、同じぐらいです。100本前後の、まあ、法律がこの政府から提出される。この法律というのは全て私たちの暮らしですとか、さまざまな経済活動、あるいはさまざまな社会活動に影響するものです。日本の国は今大変難しい状況にある。国際的にも、まあ、経済的にもこの厳しい環境の中にですねあって、いろんな課題を抱えている。そしてどんどんと世の中は変化していくわけですから、この政府は迅速にその変化に対応していかなければいけない。その変化に対応するためにこういった法律がですね、毎年大量に国会に提出されます。政府が今どんなこの課題を重視しているか、どういった方向で国を動かしていこうか、この一本一本の法律にこのかかっている、こう言っても過言ではないと思います。このように政府提出法案というのはですね、一本一本が国民のこの生活や経済活動やさまざまな社会の在り方、あるいは外交や防衛にも影響してくる大切な法律です。私たちが与党の時はですね、この政府与党一丸となって、時の政府がこうした重要な法案を提出する、この政府提出法案というのは 私たちは命がけで成立させなければいけないということで、この野党の中を駆けずり回って頭を下げて、もう土下座しても何としてもこの法律を通してもらわなければいけない、毎日毎日汗をかいて努力をしたわけです。ですから私たちが与党の時は、この政府提出法案、与党の国会対策委員会はですね、死に物狂いでこれ成立させなければいけない。結果提出した法律の8割から9割は成立させたというこの実績があります。それが当たり前だというふうに私たちは思ってきました。しかしこの今年の国会、先ほど言いました105本の法律の中で、今成立した法律、昨日ちょっと駆け込みで 何本か増えましたが、おとといまでの段階で通った法律まだ23本でありました。法案成立率 22% というありさまで、先ほど言いました国会は来週会期末を迎えます。あと残すところ1週間このあって、今の政権与党はですね、その自らこのどうしても日本のためにはこの法律を変えなければいけないというこの危機感のもとに出した自らの法律、まだ2割しかこの成立させていない。私たちの常識から言うと、この人たちはそもそも常識や文化が違うんだなということを思っています。まあ、こういったこのありさま、本当に責任感や覚悟、こういったものが、少しも感じられない、こういったその政府や与党のありようを強く感じてきたところです。このように今年の通常国会はですね、歴史的なこの国会になりつつあります。法案提出率もですね、過去の最低記録がですね、菅内閣の時の 55% でありました。今年はまだ 22%、 これから通常その国会延長してもあと何本通るか分かりませんが、間違いなく史上最低記録を更新する、こういった状況にあります。まあ、こういった中でですね、一つ思うこととして、日本の政治、これ本当に今の状況このままでいいのか、大臣の能力が低い、政府与党の覚悟や努力が足りない、こういったことはですね、法案だけではなくして、例えば東日本大震災、復興がどうしてこれだけ進まないのか、以前県連の会合でもお話したことありますが、この昨年、4つの復興関連の補正予算、あるいは40本以上の復興関連法案、自民党はですね、全部賛成しているわけです。この国会において、この政府に対して法律を成立させて予算を作る権限も、あるいは物事を動かす権限をどんどん与えても復興復旧が進まない。これはなぜか。これは政府の能力が低いからであります。私たちがいくら復興復旧、大震災、千年に一度の国難だと言って、国会においてこの政府に協力して法律を成立させても、これ予算を使う権限、あるいは物事を動かす権限、これ政府がそれを国会から与えられてもですね、結果につなげることができない。これはこの今の政府の能力、与党の能力の低さを物語っているのではないかと思います。まあ、こういったあたりから見てもですね、今のままでいいんだろうか、私たちは強い危機感を持っています。そしてこのように結果を出すことができないこの政治、これについてですね、なんで今の政治はですね、結果を出すことができないかということを考えたときに、私はこの国会対策のど真ん中にいて思うことですが、その要因はですね、衆参で多数党が違うねじれ国会だからでもなければですね、野党自民党がですね、反対してるからでもないわけです。最大の要因は2年9ヶ月前、あのとんでもない選挙でですね、 に衆議院の議席480議席のうち300議席以上を獲得してしまった今の与党が自らの中で結論を出すことができない、自分たちの中だけでも結論が出すことができないわけですから、ましてや野党に協力を頼む、こんなこともできない。これがですね、最大の政治が動かない要因なのではないかと思っています。自らの中で結果を出すことができない、まとめることができない、この象徴がですね、ここしばらくこの国会において大きな議論になっているこの社会保障と税の一体改革、消費税関連法案 における議論なのではないかと思っています。まさに自ら物事が決められないこの与党を象徴しているのがこの消費税関連法案の議論ではないかと思います。この消費税増税の議論についてはですね、いろんなこの議論が国民の中にあっても政治の場においてもずっと続いてきました。私たち自民党はですね、前の参議院選挙もその前の衆議院選挙も消費税は上げなければいけない、これを訴えて選挙を行ってきました。消費税税率 10%、これはですね、明記して選挙を戦ってきました。こういった立場からするとですね、2年9ヶ月前、消費税は上げなくても大丈夫だと、日本の予算は無駄がいっぱい多いから、ガラガラポンにすれば16兆8千億、4年間で出てくるから、消費税は上げなくてもいい、大丈夫だと、事業仕分けだと言って、この息巻いていた方々がですね、ここへ来て消費税を上げる、その民主党の総理大臣がですね、政治生命をかけるの不具大天の決意でこれに臨む等々ですね、こういった言葉をこの連発してこの消費税を上げると言い出したことについては、少し複雑な思いはいたしますが、しかしようやく民主党も自民党のレベルまで追いついてきたのかなと思いながら、この議論を堂々と受けなければならないということで、今日までこの議論を続けてきました。ただその際に国会の動き、国会対策ということではですね、これまた今まで見たことのない珍現象がですね、次から次へと展開しました。いざこの議論、消費税の議論、じゃあ我々も堂々と受けようということで、社会保障と税の特別委員会、この特別委員会をこの国会の中で立ち上げて議論を始めてみると、野党の自民党がですね、とにかく一日でも早くどんどん議論を進めていこうと、毎日できるだけ時間を取ってしっかり議論をしていこう、どんどんこのその審議の促進を進めていこうと努力をし汗をかくわけです。ところがなぜか自らの総理大臣がですね、政治生命をかけると言って出してきた法律、この法律を成立をさせるために命がけで頑張らなければいけない与党民主党がですね、どうも審議が進みすぎではないかとかですね、今日は、その他の委員会があるから休みにしようではないかとか、我々が日程がきつくなったんでもう夜なべしてても、これは夜を徹して議論したらいいではないかというと、どうも、夜なべ夜を使っての議論ということになると、疲れが出るから十二分な議論ができない等々ですね、わけのわからない理由を次から次へと繰り出して一日でも審議を遅らせようとしてきたのが与党民主党の姿でありました。我々もこの民主党の本音が感じられていたので、これは、しょうがないなと思いながらもですね、あまりに度が過ぎるということで、途中から もう怒りを、もう怒りの思いで、この厳しく対応せざるを得ない、こういった状況にありました。要はですね、この消費税の議論、総理は政治生命をかけると言ってきたわけですが、どうも採決ということまで言ったならば、自らの政党が分裂してしまう、これはもう最初から民主党は分かっていたわけです。ですから、この本音と建前、もう全く違うものを使い分けてきた、これが民主党のこの審議のありようでありました。ですからですね、当初、100時間の審議ということが言われてきました。5月の連休明けから本格的な審議が始まったわけですから、1ヶ月少々だったら100時間はこなせないだろうと高をくくっていたところ、野党自民党がですね、もう徹底的な審議促進に努力をした結果、すでに今週木曜日の段階で91時間まで審議時間が積み重なってしまった。いよいよ来週は時間数から言っても採決をしなければいけないところまで追い込まれてしまった。そして一方で我々は総理が会期末 G20 この首脳会談、メキシコでの首脳会談に出かけるんであるからして、その前6月15日までにはこれはその合意を得て、そして6月21日会期末まで採決するべきだということで期限を区切った。こういったことでですね、ますますこの民主党は困ってしまった。これがこの審議のありようでありました。この特別委員会の、この議論の進み方、与野党が逆転している不思議な状況がずっと続いてきたというふうに申し上げましたが、私たち自民党はですね、この消費税の議論についてどう考えてきたのかということですが、先ほど言いましたように、自民党は従来から消費税は上げなければならないということは訴えてきました。民主党がここへ来てこの法案を提出してきた。そこで特別委員会の議論はですね、消費税を上げるか上げないか、その民主党と自民党の違いは消費税を上げるか上げないかではなくして、仮に上げたとしたならばそれは何に使うのか、この使い方に、この絞られてきたというのがこの議論の中身でありました。民主党はですね、消費税上げると言い出した。しかしながらその使い道、2年9ヶ月前のこのマニフェスト選挙において、保険料を払っても払ってなくても全員に7万円ばらまきますという最低保障年金、これを導入するということを2年9ヶ月の前国民と約束をして選挙で大勝利を収めた政党です。消費税を上げるということにおいては、この変わったわけですが、この使い道はですね、相変わらずこれ変えないと言ってきました。私たちはですね、この国民の世論調査、世論をこの見てもですね、消費税について上げなければならないという声と、いや上げるべきではないという声と、これはこの大きく国論は二分されているということは十分認識しています。しかし消費税を上げなければならないと思っている国民の皆さんにとってもですね、頑張って消費税を上げて税金を払っても、それをまたこの選挙において国民の関心をを買うためにそれをばらまくと言われたら、これは誰も納得しない。これは当然のことであります。ですから私たちは消費税を上げたとしたならばばらまいてもらっては困ると、民主党に使い道は変えてもらわなければならない。これをこの90何時間の議論の中でずっと訴え続けていました。そして逆に私たちは使い道ということで社会保障基本法という法律を 国会に提出に示して、自分私たちのこのお金の使い方というのを訴えてきました。自民党のこの消費税もし上げたとしたならばどう使うかという議論におけるこの使い道、これはですね、まず社会保障、この消費税もし上げたとしたならば、この消費税はすべてこの社会保障のために使う、これはまず基本の使い方であります。しかし消費税をすべてこの社会保障に充てるということになりますと、これ予算全体はパイが広がるわけですから、その増えた分ということで考えたならば、この3分の1はですね、ぜひこの財政再建そのものに資する使い方はしなければいけないと思いますし、そして残りの3分の1はですね、これだけ厳しい経済の中で、デフレ経済の中で消費税増税を試みるわけですから、これただ増税したらですね、日本の経済は潰れてしまいます。これ財政も再建しなければいけませんが、しかしここで増税する以上はですね、経済を支える、これ活性化策、これをですね、しっかりと用意しておかなければ経済が潰れてしまう、まあ、こういったことで経済活性化の部分、これはですね、あえて財政出動も含めてこれは予算を割かなければならない、まあ、こういったことを訴えてきました。この社会保障と財政再建と、そして、この経済、活性化と、この3つ、この3つのバランスが崩れてはならない、そして3つをしっかりとやっていかなければならない、そうしなければこの消費増税がかえってあだになってしまう。この使い道の部分についてですね、しっかりとした使い道を考えなければいけない、まあ、こういったことを訴え続けてきました。このように消費税、自民党と民主党の間におけるこの消費税増税の議論はですね、上げるか上げないかではなくして、もし上げたとしたならばどう使うかという議論でありました。そしてその一方でですね、これ消費税上げる前にやることがあるのではないかと言い続ける政党が国会の中にはあります。共産党とか社民党とかみんなの党、こういった政党であります。まずは身を切る努力が先だ、まあ、こういったことを訴えています。私たちはですね、こういった主張、これはまず最もなことであります。ですからまず身を切る努力、これはですね、しっかりこの考えていかなければいけない、これは自民党もしっかり考えていかなければなりません。まあ、しかしながら身を切る努力といってもですね、日本国の国会議員、まあ、多いか少ないか議論はありますが、これ全員の歳費をですね、全部ゼロにしたからといってですね、この出てくるお金の額、これ日本の財政との関係で言ったらですね、桁が2つ3つ違うわけであります。日本の国会議員、歳費ゼロにしたからといって、これは財政再建に資する割合、本当に限られたものがあります。ですからこの今までですね、あの小泉政権時代もですね、構造改革、まずは努力が重要だということで消費税から逃げ続けてきました。また民主党もですね、まずは無駄の削減、事業仕分けだ等々といって消費税から逃げ続けてきました。そして身を切る努力といっても、これは桁が2つ3つ違うわけですから、結局日本の国はですね、消費税から逃げている間に何を削ってきたのか、これを振り返ったときに削ってきたのは教育費であり、防衛費であり、外交 ODA であり、そして社会保障の伸びだったわけです。結果として日本の国はどんな国になってしまったか、先進国で最も元気のない国になってしまいました。防衛費、この10年間で中国が何十倍に増やしている中で、日本は防衛費をどんどん削ってきました。そして結果として今や太平洋もですね、中国の艦隊がですね、闊歩するような状況に追い込まれてきてしまっている。 ODA 経済 支援についても、かつて日本はですね ODA、 日本はこの武力で軍事でこの外交を行うことはできないわけですから、この ODA を一つの武器として外交をやっていた、こんな時期がありました。しかしこの ODA もどんどん削ったことによって、アフリカ諸国をはじめほとんど その開発途上国が中国の方を見るようになってしまった、こういった状況にあります。公共事業もどんどんと削ってきた、そしてコンクリートから人へなどと言っているうちに千年に一度の大災害に見舞われてしまった、まあ、こういった状況にありました。消費税から逃げ続けている間に結局日本の国はこういうことになってしまった。私たちは引き続き身を切る努力はしなければならない、これは当然のことですが、しかし今日までの歩みを見たときに、やはり今一度この消費税の議論ですね、これ振り向いてみる、真剣に考えてみることも合わせてやらないとですね、日本の国はこのままずるずると言ってしまうのではないか、まあ、そういったことから今一度この消費税も合わせてですね、議論しなければいけないのではないか、このまま逃げ続けてしまってはいけないのではないか、まあ、こういったことをこの消費税から消費税反対と言われている政党の皆さんにはこの訴え続けてきた、これがこの議論のありようでありました。こういった議論を続けてもうすぐ100時間というこの時間数を数えようとしています。採決まとめなければいけない、結論を出さなければいけないということで、先週あたりからこの修正協議、自民、民主、公明、これなんで3党なのかというこの理屈がありますが、これはですね国会の委員会にはですねこの委員会の委員の上に理事という立場のこの人間がいまして、各党がその理事を出して各委員会をどう動かしていくのか相談をする、この理事会というものがあります。委員長がいてその下に理事が各政党、自分たちの議席に応じて理事を出す、そしてその下に一般の委員がいるわけですが、もちろん議論は委員も含めて全部で議論します。しかしその委員会の運営はこの理事と委員長がこの相談して何日に何時間この委員会を開くとか、どういった内容の議論をするとか運営を議論するわけですが、今この理事をですね出すだけの議員の数を持っている政党、これはですね自民と民主、自民、公明、この3党だけであります。社民党、共産党はですね残念ながら数が足りなくて正式な理事じゃなくてオブザーバーという立場で理事会にこの様子だけは見させてもらいたいということで座っているということであります。ですから正式に理事を出せる政党、この3党で責任を持って結論を出そうではないかということで3党協議という議論を大詰めに来て行うことになった、まあ、こういったことであります。そして、まあ、実務者の中で、昨日この大筋の合意を得ることができました。まあ、サインを、昨日夜の11時頃ですかサインをしました。そしてその合意について、まあ、いろんなことが書かれています。いろんな話が飛び交っていますので皆さん方もこの、どうなんだろうかというふうに思いますが、一つ、しっかりと申し上げたいのはですね、昨日11時ごろ、3つの文書を3党で取り交わしました。そのうちの文書の中にですね、今後年金制度、そして、後期高齢者医療制度、この2つの部分についてはですね 3党で、合意を目指して協議をするというこの一筆が入っています。これはどういう意味かというと、今後民主党がですね、最低保障年金あるいは後期高齢者医療制度の廃止、このマニフェストを、実行しようとしても、これ公明党自民党が合意しないとこれは実現しないという一筆をですね、昨日、民主党から我々は取ったわけです。これをもって、これ後期高齢者医療制度の撤回と、そして最低保障年金、これはですね、この言葉は凍結でも塩漬けでも何でもいいんですが、これは完全に抑え込んだというふうに私たちは思っています。民主党は民主党でそれは撤回していないと言って主張するんでしょう。確かに撤回はしていないかもしれませんが、あの文書、あの一筆であれは凍結できたと我々は思っています。よってばらまきを封殺できたというふうに思っていますので、私たちはばらまくのではない、そして一方で最低社会保障基本法という法律 を提出して、まあ、これは修文してああだこうだ随分と、まあ、いじくり回したなどと言われていますが、この法律は間違いなく向こうに認めさせたわけですから、自分たちの使い方は向こうに認めさせ、なおかつマニフェストの撤回は事実上勝ち取ったということをもってです、私たちはこれはこの消費税の議論、これ前向きに考えるべきではないか、まあ、こういった結論に至っている、これが現状であります。まあ、もちろん週明け、その党内手続きを確認した上で、政調会長レベルでもう一回この文書等を交わした上で、まあ、採決ということになるんでしょうが、一応今の自民党執行部はそういった考えのもとにこの問題について前向きに取り組もうとしている、これが現状であります。まあ、これから、まあ、どういったことになるのか、この民主党の中も、まあ、党内手続きこれからですので、本当にこの総理がですね、この民主党 を抑え込むことができるのかどうか、まあ、いろんなことが言われています。政治生命をかけると、まあ、総理が言いました。日本国で解散権を持っているのは野田佳彦さんたった一人だけであります。そして解散するという言葉が一番恐ろしいのはですね、自民党の国会議員ではありません。私たちは一日も早く解散してくれと言ってるわけですから、一番恐ろしいのは与党民主党の国会議員ですから、その自らのその民主党の国会議員にこの解散権を持っている総理がですね、同意を求めてどこまでそれを鎮圧することができるかどうか、まあ、これが週明け、この注目されるところであります。まあ、そういったこの動きの中で、まあ、21日までに衆議院の採決に持っていけるか、ここでですね、その強調しておかなければいけないのは、これはですね、まだ衆議院の採決、これは法律を通すためには衆参両方通さなければいけないので、これはこのさらに参議院の議論の分、国会を延長して議論をしないと成立までたどり着かない。これ成立まではですね、まだ道のりがあります。その途中で向こうが国会を閉じてくれば、これは全てパーになるわけですので、国会対策としてはですね、国会を閉じられないようにこれはしっかりとこの見ていかなければいけないというふうに思いますし、採決やそれから今後の審議もどうなるのか、これは油断がならないというふうに思っています。まあ、こういった状況の中で、ぜひ先ほど言いましたような消費税に対する私たちの考え方はしっかりとその筋を通していかなければいけないのではないか、そう思いながら、まあ、国会を進めている、これが私の立場でございます。ということで45分になりますが、ぼちぼちノルマを達成したということであるならば、
はい、
話をまとめたいと思いますが、いかがですか。
岸田先生、本当に貴重なお話をありがとうございました。はい、 多分質問をって言ってもなかなか上がりづらいかなと思うんですけども、最後にありました、
はい、
まあ、民主党の党内手続き、結局小沢さんはどういうふうに先生見られます？これ一番問題はそこじゃないかなと思うんですけど、
民主党はですね、この自民党の総務会みたいなシステムがないんで、なんかどうやって意思を決定するのかよくわからない政党なんで、結局最後は平場に持ってってみんなで騒ぐしかないということなんで、はっきり言ってどういう手続きを踏んだら民主党は意思決定ができるのかよくわからない、だからこそこの小沢さんあたりの動きが影響し注目を集めるんだというふうに思います。ただ小沢派どれだけ大きく割れるか、まあ、これマスコミ的には、まあ、興味本位で随分と言われるところですが、どのぐらいの数割れるのか、でもそれこそですね、まあ、いろんなことが飛び交っていて、今週出た週刊文春のですね、小沢一郎さんの奥さんのなんか手紙の記事、皆さんご覧になった方はおられるでしょうか。あの記事はかなり衝撃的で、小沢派の方々の中にも随分と動揺が走っているようですから、あの記事で割れ方が小さくなったんではないかとかですね、そんなことも憶測される、取り沙汰されています。まあ、本当にいろんなことが言われていますが、実際はやってみないとわからない、そんなところなんじゃないでしょうか。
はい、ありがとうございます。まあ、選挙は先生いつ頃っていうのはもうストレートにお聞きしたいんですけど、秋、
もしこれ修正合意できなければですね、採決まで至らなければ私たちはですね、これは不信任決議案を出すしかないと思っていました。先ほど の自民党の態度ということでですね、要は使い道の違いだということを、自民党と民主党の違い、使い道の違いだと言っていましたが、もともと私たちは使い道について民主党が自民党の思いを自民党の使い方に同意するんでしたら賛成、あくまでも自分たちがばらまくというんであるならば反対、そして先延ばしするんなら不信任と、これ3つやっぱり選択肢を持っていました。まあ、今賛成か反対か、まあ、これはですね、採決までいけば賛成か反対か、向こうの態度次第で私たちの態度は決まるんですが、もし採決まで至らない、逃げるということになったらですね、これは不信任決議案を提出して、この信を問わなければいけない。さらに参議院においては問責決議案を出して、この責任を問わなければいけない。これ参議院において、これ総理の問責決議案、これ可決したらですね、これ国会閉じても、次国会開いてもですね、これこの今の野田総理、野田内閣は参議院に出入り禁止になりますから、もうその野田内閣の政治生命は終わりです。まあ、もちろんこの国会中政治生命かけてこれやると、採決すると言ってきた総理ですから、国会を閉じた段階、逃げた段階で、まあ政治生命終わりなんですが、仮に民主党の中で言い繕っても問責が通ってしまうと、もう再び開いてもアウトということなんで、そうするともし26月21日に国会閉めてきたらですね、まあ総理は一か八か選挙に出る可能性はあるかなと思ってたんですが、協議が整って採決までいくとそれはなくなったんで、今度次の段階で、今度は民主党が分裂、どう分裂するのか、政局になるかどうか、さらにはこれ党首会談等があって2人でどういう話をするのか、そういったことで、選挙がどうなるかってありますし、それからもう時間が過ぎてるんで、詳しい話はできませんが、この国会のですね、もう一つ大きな爆弾が存在します。これはですね、消費税関連法案と、もう一つ平成20年、ね、24年度の国家予算の財源裏付けになる特例公債法案という法律、赤字国債を発行する権限を与える法律、これがですね、 この国会まだ通っていません。ですから今の政府はですね、90兆を超えるこの予算は成立させているわけですが、そのうち40兆余りの財源をまだ確保することができていないということですので、年末までもしこの法律が通らないと日本国はですね、公務員の給料が遅配する、機能がストップしてしまう。これは何としても通さなければいけない。去年この法律を通すために何をしたかというと、あの時ですね、民主党は自民公明に対してマニフェストのばらまきはやめますという三党合意という文書を出して、そして菅総理の首を差し出してこの法律を去年通しています。我々自民党はですね、東日本大震災、この復興復旧の最中でもあるし、またヨーロッパの金融危機の中でもあるし、これはこれ以上に自民党が意地を張ってはこれは日本国がおかしくなってくるということで、三党合意に応じて、そしてその去年はこの赤字国債発行法案成立をさせました。ただ結果として三党合意は全く裏切られてしまいました。ばらまきやめるということを文書にしときながらですね、ばらまき予算を今年も組んできたということで裏切られた。二度騙されるバカはいないと思ってますし、それから去年と経済状況も違う、今年はそう簡単には応じられない、去年は総理の首だと、今年は何だという話を、これ消費税の議論が終わったらですね、これ年末までに私たちは自民党は民主党としなければなりません。これはまたここで、5人目の総理大臣にするのか選挙なのかという話にまたなってくるでしょうから、やっぱり年内、はいつ選挙があっても不思議はないのではないか、そんなことを感じています。
ありがとうございます。まあ、お話聞けば聞くほどですね、一刻も早く退陣していただいて総選挙に持っていって、多分ここにいらっしゃる若手の皆さんがしっかりとお支えをしてくれるものだというふうに思ってますので、ぜひまたこういった機会にいろいろと、もう本当に若手メンバーなんで、こうマスコミの前とかではまた違う、マスコミの人ですかね、違う話もですね、ぜひまたしていただきたいと思います。岸田先生、本当に急遽で本当に大変申し訳なかったんですが、貴重なお話をいただきまして本当にありがとうございました。皆さん拍手をお願いいたします。どうもありがとうございました。